これによってどこに BIM.exe が入ったのかわからないみたいなことが減って、他のツールからパスを通すときにも扱いやすくなっています。コマンドラインから使う人への配慮も大きく進化していて、従来のバッチファイルで起動する方式をやめて、小さなランチャーの実行ファイルを用意し、そこにパス追加機能を持たせています。さらにサイレントインストール用の詳細なコマンドラインオプションも整備されていて、 Winget からのインストールアップデートをかなり細かく制御できるようになったそうです。企業環境での一括展開にはこのあたりすごく効いてきそうですね。インストーラー形式としては MSI や MSIX への移行も検討されたそうなんですが、多言語対応や 32bit、64bit の共存といった課題を考えると、現時点ではコストが高すぎるという判断で、今回は従来通り NSIS を継続する決断をしています。最新だから乗り換えるのではなく、プロジェクトの事情やユーザーの環境を踏まえて、あえて変えない選択をしているというのが面白いところです。開発プロセス面の話も紹介されていて、 GitHub Copilot によるレビューを取り入れた結果、多数の有用な指摘が得られたエピソードも書かれています。またランチャー実行ファイルのサイズを小さくするための工夫や、インストーラー関連のリポジトリを本体から分離する運用など、ツールとしての BIM だけでなく BIM を配布するための仕組みをどうきれいに保つかという視点も含まれています。 Windows で BIM を使っている方には、日々当たり前に触れているインストールするという体験の裏側でどんな判断と工夫があったのかが分かる読み応えある記事になっていました。3つ目の記事はインフラ運用周りのお話です。手動でやっていた ECS、 具体的にはファーゲートへのデプロイをテラフォームとエクスプレッソで役割分担しながら自動化していった事例ですね。ポイントは、テラフォームはインフラ専任、エクスプレッソはアプリのデプロイ専任と、きれいに役割を分けたことです。まず、これまでありがちだったレイテストタグ運用。コンテナイメージを全部バッククォートレイテスト、バッククォートで上書きしていくスタイルをやめて、ECR のイメージタグをコミットの社に固定しました。これによって、このコンクバラーヘルプセン、いつどのコミットのやらしが配置へ注意にればイッチストレングエズデンなり、いつでも特定のコミットにロールバックできるようになります。テラフォーム側でタスク定義のイメージタグ更新まで面倒を見ようとすると、ちょっとしたデプロイのたびにインフラ全体へバッククォート、テラフォーム、アプライバッククォートを走らせることになってしまって、状態のズレも起きやすくなる。そこで ECS サービスとタスク定義の更新は思い切ってエクスプレッソに移乗しています。インフラの定義はテラフォーム、アプリの更新とロールバックはエクスプレッソという住み分けですね。ダウンタイムなしでの移行手順もかなり丁寧に書かれています。まず、バッククォートエクスプレッソイニット、バッククォートで既存の ECS クラスターやサービスから定義を吸い出してエクスプレッソ用の設定を生成。次にそれをテンプレート化してバッククォートエクスプレッソ、ディフバッククォートで実際の ECS の状態との間に差分が出ないことを確認します。その上でテラフォームにはバッククォートリムーブド、バッククォートブロックにバッククォートデストロイイコールフォルスバッククォートを指定して ECS 関連のリソースをもうテラフォームでは管理しないけど実物は消さないという扱いにしてステートから外していきます。こうすることで本番のサービスを止めることなく管理ツールだけをスイッチできるようにしているんですね。 GitHub Actions での運用も工夫されています。ブランチごとに対象の環境を決めておき、ビルドして ECR にプッシュ。その後、バッククォートエクスプレッソ、デプロイダッシュダッシュ、ウェイトハイフンアンティル イコールステーブルバッククォートを実行してサービスが安定するまで待つようにしています。さらに GitHub Actions のコンカレンシー設定で同じブランチからのデプロイは必ず直列に実行されるようにして古いイメージを後から上書きしてしまうという事故を防いでいます。イメージタグはコミット者を短縮したものに固定し、同じタグのイメージがすでに存在する場合はビルドやプッシュをスキップする仕組みにしています。これによってジョブの再実行にも強いワークフローになっているんですね。通知の部分もよくできていて、全ジョブの結果をまとめてスラックに1通だけ通知を送るようになっています。その中には対象サービス、ブランチ、コミットの社、つまりイメージタグ、実行者、そしてログへのリンクが全部まとまっているので状況を一目で把握できます。ロールバックが必要になった時もこの通知に出ている社をそのままエクスプレッソのバッククォートロールバック、バッククォートやバッククォート、デプロイバッククォートに指定するだけで狙ったバージョンに戻せるようになっているというわけです。レイテストタグは楽だけど後から困るよねっていう経験がある方にはかなり参考になる構成だと思います。4つ目は AI エージェントの学習のさせ方に踏み込んだ記事です。テーマは AI エージェントが同じ失敗を何度も繰り返してしまう問題と、逆にメモリを増やしすぎるとノイズだらけになってしまう問題、これをどう解決するかという話です。著者の講はクロードコード向けに CC レトロスペクティブラーナーという仕組みを自作し、3ヶ月ほど運用した記録をまとめています。ポイントはセッション履歴を一次資料とみなして、そこから学びを抽出していくためのロートを作ったことです。全セッションのログをショートターム、ロングターム、フィードバック、クロード .md、スキルという段階で少しずつ絞り込んでいく構造になっています。これによって同じ型のバグが3回起きた時点で自動的にルールとして成分化されて、それ以降は事前に防げるようになります。単にこの時はこう失敗しましたというメモに留めるんじゃなくて、こういう状況ではこういう条件を確認してから進めるとか、このライブラリを使う時はこのパターンのバグが出やすいので必ずテストを書くといった再利用可能なルールとして AI に返しているわけですね。面白いのは失敗だけじゃなくて成功パターンもちゃんと記録しているところです。例えば AI レビューは鵜呑みにしないための手順とか、対になる概念 A と B を最初からセットで考える仕事の構えみたいな、ちょっと抽象度の高い価値観までフィードバックに落とし込んでいます。それらが最終的には毎回自動で適用されるルールやスラッシュコマンドとして呼び出せる機能に昇格していく、つまりセッションを重ねるほど自分のやり方で働いてくれる AI を少しずつ育てていくイメージです。もちろん実務では短期記憶が増えすぎてコンテキストを圧迫してしまったり、プロジェクト間で記憶が混ざってしまったりといった問題も出てきます。そこで記事では古いログを麻痺ていったり、作引きをシンプルにしたり、プロジェクトごとにサブエージェントを分けたり、普遍的な知識とそのプロジェクト固有の知識を異なる場所に配置したりすることで情報の洪水にならないようにコントロールしている様子が紹介されています。結果としてセッション履歴から AI を継続的に育てるという運用がちゃんと現場レベルで回せることを実証できたとまとめられています。日々 AI と一緒に開発している方にはログを捨てずにどう生かすかの具体的なヒントがたくさん詰まった内容でした。そして5つ目、最後の記事です。こちらは FAQ サイト運用の話で、外部の SaaS で運用していた FAQ サイトをクラウドフレアワーカーズ上でホストするアストロ製の静的サイトに移行した事例です。狙いは FAQ コンテンツを Git で管理できるコードベースに載せ替えて、型チェック付きのマークダウン運用にすることで、安全かつ拡張しやすい状態にすることでした。技術的にはアストロのコンテントコレクションズと Zotto を組み合わせて使っています。マークダウンのフロントマターに書く必須項目、例えばタイトルやカテゴリー、公開ステータスなどがちゃんと埋まっているか、カテゴリー参照が定義済みのものになっているかといった検証をビルド時に自動で行えるようにしています。 UI の部分は shadowcn/UI など既存のコンポーネントライブラリを組み合わせてゼロから作り込むのではなく、実装コストを抑えながらそこそこリッチな見た目を実現している形ですね。検索機能もバックエンドを持たずに工夫しています。ビルド時に全記事の JSON を生成しておき、それをフロントエンドだけで読み込んでキーワード一致検索を行う実装です。これならワーカーズ上の静的ホスティングだけで完結しつつ、ユーザーにはそれなりにレスポンスのいい検索体験を提供できます。移行作業もかなり本格的で、旧サービスからエクスポートした CSV をもとにマークダウンの記事ファイルや画像、スラックの正規化、内部リンクの変換、さらには301リダイレクトの設定まで一括で生成するスクリプトを用意しています。表記揺れには機械的なルールだけでなく例外テーブルも併用して対応していて、だいたい同じだけど微妙に違うケースもできるだけ自動で吸収できるようにしていました。さらに新旧サイトを自動で付き合わせる検証スクリプトも作っています。本文の類似度をスコアリングして、中身がちゃんと移行できているかを数値でチェックしたり、サイトマップの差分を比較したり、リダイレクト先のページがちゃんと生きているかを機械的に確認するなど、かなり手厚い検証を行った上で切り替えています。その結果、ダウンタイムゼロでかつ SEO 評価も引き継いだ形で新しい FAQ サイトにスムーズに移行できたそうです。記事の締めくくりでは、生成 AI の普及で非エンジニアでもマークダウンやコードに触れやすくなった今こそ、外部サースから自前の静的サイトに移行して記事作成フローの自動化や品質向上など FAQ 運用を開発プロセスと一体で改善していく余地が広がっていると述べられています。ドキュメントもプロダクトの一部と捉えているチームにはかなり刺さる内容ですね。というわけで、今日は5本の記事をご紹介してきました。クロードデザインでトンマナを守りながらプロトタイプから実装までつなぐ話、 Vim の Windows インストーラーを8年ぶりに作り直して現代的なインストール体験にアップデートした話、 ECS のデプロイを Terraform と Expresso で役割分担して自動化ロールバックしやすくした話、AI エージェントをセッション履歴から継続的に育てる仕組みの話、そして FAQ サイトをアストロとクラウドフレアワーカーズで静的サイト化して Git と型チェック付きマークダウンで運用改善した事例まで一気に駆け足で振り返ってみました。気になった記事があれば、詳しい内容はショーノートにリンクをまとめておきますので、ぜひ本編も読んでみてください。ここで紹介しきれなかった細かい工夫やコードの断片なんかも実際の記事の方にたくさん載っています。ゼンキャストでは番組の感想やこんな記事を取り上げてほしいといったリクエストもいつでもお待ちしています。あなたの現場での工夫や失敗談なんかもぜひ教えてくださいね。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回お会いしましょう。